SDA の存在価値パート3、足りないことが一つある。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝もですね、過去2回に引き続き SDA の存在価値パート3ということで、足りないことが一つあるという副題でですね、お話しさせていただきたいと思います。まあ、これは皆さんに前回前々回からですね、お知らせしていますように、このリアリティという雑誌から抜粋しながらですね、皆様にご紹介しております。で、この著者は塚山さんと言いますが、塚山睦美さんと言いますけれども、彼はですね、この当時本当にこう集中してこういうことを学んでいたんでしょうね。いろんなことを感じてここに書いてあります。で、そして彼は、前回パート2の方で、このセブンス・デイ・アドベンチストという教会は再臨をこの待つというですね、そういう教会で、でその再臨を待つことを諦めると言いましょうか、いつ来るかわからないんだという、そういう立場を取る教会ではないということをですね、言っています。だけれども、それなのにいつ来るかわからないとかいう話が始まった頃から教会はおかしくなったということを言ってるんですね。はい。で、そこでまたこの第3章に入りまして、これパート3として紹介したいと思うんですが、彼はこの再臨のことについても考えているときに、ある一つのことに目が開かされたっていうんですね。それは再臨というものは、もうイエス様がおいでになるのを待つばかり、待ってるだけだと思っていたわけですね。ところが彼はある引用文にぶち当たるんです。預言者が書いた御言葉の中にですね、一つのことを見つけたんです。それがこの言葉でした。カンナンから栄光へという本の中の下巻308ページですけども、救い主の来臨を待ち望むばかりでなく、これを早めることが全てのクリスチャンの特権であるという言葉。つまりここに書かれている再臨を待ち望むばかりではなく、早めることがクリスチャンの特権だという言葉、これにですね、目覚めさせられたといいますか、びっくりさせられたわけです。つまり再臨がいつ起こるかということは、この再臨信徒次第であるというね、そういうことをですね、ちょっと考えるようになったわけです。そして、じゃあどうすれば再臨は早まるんだろうかと考えたわけですね。そしてこの引用文を見つけます。各時代の希望の下巻の101ページ、世に福音を伝えることによって主の再臨を早めることが我々の力でできる。我々は神の日の到来を待っているだけでなく、これを早めるのである。この福音を伝える、当然のことではあるんですけども、これが全世界に伝わればイエス様はおいでになるんだと、この働きを徹底してやればいいんだというふうにですね、考えたわけですね。であればどうしたらいいだろうかと、誰でも考えるわけですよね。で、そこでですね、彼は一つのお話といいましょうか、モーリス・ベンデンという先生がいまして、その人が幼い頃、子供の頃に考えた伝道計画というものがあるようなんですけども、それは本当に子供らしい考え方なんですけどもね。で、それはどういうことかというと、まず世界各国の言葉で安息日やその他の福音を大量に印刷して、飛行機をいくつもチャーターして世界にばらまく、どんどんばらまく。そして、真理の無差別爆弾を落としてですね、瞬く間に福音宣伝の任務は完了して、イエス様はおいでになるという計画です。素晴らしいですね。非常に子供らしい発想です。だけども、それを見て、大人たちはですね、やっぱり子供ならではの考え方だと言って、うすら笑いをするわけですね、こういう話を聞くと。しかしですね、結構同じようなものの考え方を大人もしているっていうんですね。我々はですね、ともすれば 伝道の成果はいかに多くの人に聞かせ読ませるかにかかっているのではないかとですね、錯覚しているというんですね。たくさん人に聞かせたくさん人に読ませれば伝道は完了すると錯覚している。雑誌の発行部数を増やし、テレビやラジオを視聴率の高い時間に流し、大都市での講演会の PR に大金をはたいて多くのターゲットを一度に狙う方法は確かに合理的と言えるかもしれない。しかしどんなに多くの人々に読ませ聞かせようが、受ける側の霊の眼が開かれない限り実は結ばない。まあ、彼はそう言ってるんですね。コリント第一の手紙2章14節、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない。まあ、このことをですね、私たちは嫌というほど知っているわけです。真理を人々に納得させるのは聖霊の働きであるということですね。教会の証、今日は教会の証の言葉がたくさん出てきます。その中の一つですが、聖霊と神の力がなければ真理を伝えるために我々が働くのは無駄である。私たち何かとにかくこの何て言いますかね、こう何かの働き、伝道の働きをすれば、それは私たちのこの義務が果たされていて、そのことによって救いが達成し、あるいは再臨が早くなると考えるかもしれないけれども、実際に人を動かすのは聖霊の働きなので、それが伴わなければ何の意味もないっていうんですね。ではこの聖霊は現在も働いているでしょうか、働くんだろうか。当然もちろんそうなんですね。働くんです。言うまでもないことなんですけれども、それではなぜ今の日本において伝道の成果が上がらないのだろうかという疑問を今度は持ちます。単に世代や宗教観の違いのせいだろうか、聖霊はそれぐらい克服するだけの力がないのだろうか。ちょっと引用文を見てみましょうと書かれていますが、各時代の希望です。我々が聖霊を用いることはできない。御霊が我々を用いてくださるのである。御霊を通して神は民のうちに働き、その願いを起こさせかつ実現に至らせてくださるのである。しかし多くの者はこれに従おうとしない。彼らは自分で自分を支配したいのである。これが彼らが天の賜物を受けない理由であると書いてあります。聖霊はですね、いつでも受けられる状態、あるいは逆に神様の側からすればいつでも聖霊を注ごうとしておられる。けれども受ける私たちがそうした、その受けようとしないし、受け入れるような準備ができていない。後半の言葉によりますと、自分で自分を支配したいので聖霊の支配に身を委ねたくないんです。従おうと、御言葉によって真理が示されて、その幸福になる原則、あるいは神様がお喜びになる原則が示されても従わないんです。自分のやりたいことをしたいから。それが、そういうことが、これがですね、これが彼らが天の賜物を受けない理由である。つまり聖霊を受けない理由はこれだっていうんですね。主導権は聖霊にあります。聖霊が時に従って、その時その時必要な時に聖霊はですね、その力を与えてくださるんですけども、その主導権は聖霊にあります。だとすれば、聖霊が働けないような方法、思想、状況を作り出したかもしれない我々に責任があるのではないか。自分本位の伝道に聖霊の協力を要請するような 僭越さが我々にはなかっただろうか。本来ならば、まず我々が謙虚に聖霊の指示を仰がねばならないはずなのに、最後の働きはペンテコステを上回るものになるとホワイト夫人は言われたが、ではどうすれば弟子たちのように、いな、それ以上に真に満たされて働きを完結させることができるだろうか。何が聖霊降下を阻んでいるのだろうか。まあ、彼はですね、そういうことを言っています。まあ、そこで、ですね、今までのポイントをまとめてみましょう。まあ、現代 SDA がですね、低迷している、あるいは沈滞している、あるいはラオデキア状態に陥っている理由というものがやっぱりあります。そのことをちょっとまとめてみますが、まず、なぜ SDA かという理由付けがなされていないためだ。セブンス・アドベンチストという教会に入ってきますが、なぜこの教会でなければならないかという理由をあまり知ってない。この教会の目的、使命が知らされていないことに起因する。教会に来ますけれども、ごく一般的なことは教えられますが、なぜこの教会でなければならないかという、そういう教会の存在意義的な大事なところを十分に知らされていないっていうんです。2番目。なぜ SDA の使命や存在価値が見失われたかというと、再臨信仰から離れたからである。もはや再臨の切迫を信じていないし、望んでもいない。これ彼の観察ね、観察なんですけれども。3番目、なぜ再臨を望んでいないかといえば、まだ準備ができていない。まだこの世での楽しみを失いたくないという恐れがあるからで、それらは福音を理解することによって解決する。4番目、再臨信仰を弱める最大の要因はいつあるのか分かりやしないという不信仰だ。再臨とは SDA の状態によって早くも遅くもなるとの重大な事実に気がついていない。5、再臨を早めるためには福音を全世界に理解させねばならないが、それを可能にする聖霊の力が教会に欠けている。では一体どうすれば聖霊の力を得られるのか。このことに SDA の明日が、ひいては全世界の運命がかかっていると言っても過言ではないだろう。証の文を続けて見てみますと、聖霊は働きをするのに用いられることのできる通路を持っておられる。神の霊はそれを受ける用意を常にでき次第教会に注がれるのである。神様の側で聖霊を送ることを乙女になっているわけではないんです。常に注ぎたいと思ってるんですが、受ける人間の側ができてない。その準備が、そしてそれを受けたいと真剣に思っていない。そこが問題であるというんですね。そして、もしも我々が神に器を提供するならば、神は働きをなさるっていうんですね。もし仮に神様が聖霊を注がないでいるというのであれば、我々の側、信者の側、ね、クリスチャンの側というよりは神の問題になるんですが、神様はいつでも注ぎたいと思っているのに注がれていないということは、我々に問題があるということなんですね。それに気づく必要がある。なるほど。聖霊は我々がそれを受ける準備ができているのを待っておられるわけだ。その準備はそっちのけで、勝手に伝道伝道と走り回ったとしても、世界伝道はいつまでもおぼつかないはずだ。では聖霊を受けるためにはどう準備すればよいのか、そしてそのためにはどれくらいの期間を要するのかといって、この引用文を挙げています。我々の品性の欠点を改め、心の宮のすべての汚れを清めることは我々に委ねられている仕事である。その時に秋の雨がペンテコステの日に弟子たちに下ったように、 春の雨、後の雨が我々の上に下るのである。そしてもう一つ、すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、誰一人として慰め、後の雨に預かることができないのを私は見た。で、これに対してですね、こう書いています。彼はですね、案の定、恐れていたことがついに宣言されてしまった。この清めということですね。我々が清められないと聖霊は受けられないっていう、このことですね。これが宣言されてしまった。聖霊を受けるための条件、それは清めである。我々が全ての汚れを清めなければ、後の雨は与えられず、後の雨による聖霊効果もなくて、伝道は進まない。これでは再臨の可能性はますます薄らいでいくようだ。そもそも今まで再臨が起こらなかったこと自体、どれほど清めが困難で時間のかかるプロセスであるかを物語っていないだろうか。パイオニアたちやホワイト夫人自身さえ、そのテストに合格しなかったのだろうか。もしこれらの経験で献身的だった指導者たちが一生かかっても聖霊を受け損じたとすれば、我々のようなものには何年かかるというのだろうか。もし聖霊を受けるための清めに関して我々が彼らを上回らないとしたら、どれほどの完全さを要求されるのだろうか。率直に言って、彼らはどれくらい清かったのだろうか。いわゆるその再臨運動の後、本当にセブンス・アドベンチストという団体がこう生まれてきたときに、彼らは熱心に聖書を学んでですね、何が間違っていたのだろうかと言ってですね、必死になって聖書を探ったわけです。そして見出した真理を元にして、セブンス・アドベンチストというのは生まれてきました。その頃は熱心でした。ですけれども、だんだんおかしくなっていったんですね。で、そこで彼は、当時の人たちは、先駆者たちは、パイオニアたちはどれぐらい清かったかということに興味を持ったんですね。そこで調べました。彼はこう書いています。私自身興味を抱いたので、教会歴史を少しかじってみた。預言者が生きていた頃の教会は今と違ってさぞ熱心で標準の高い人々ばかりだと、標準の高い人ばかりだったに違いないと思っていた私は、意外な事実を発見したって書いてあるんですね。これからあとはですね、年代順にですね、追って、御言葉をですね、エレン・ジョ・ホワイトの言葉を皆さんにご紹介したいと思います。ちょっと長くなりますけれども、これはこのいかに教会が、このその当初の再臨運動のその当初の熱心さから離れてしまったかということがよくわかります。1844年の失望以後、神の導きを疑わなかった一団は、聖書研究と予言の霊の導きによって一つずつ真理を示されていった。1845年から1848年にかけて、残りの民、あるいは小さな群れと称するこのグループは教理的にもまとまり、ここに SDA の母体が出来上がった。その年からホワイト夫人は出版物に記事を書くようになった。彼女の言葉を年代順に追ってみると、当時の再臨信徒たちの状態がよくわかるということで、載せてるんですが、この記事の1848年から1851年までの記事は、主に彼女が見た幻の説明であり、再臨の遅延はすべて再臨信徒がまだ記されていなかったからで、ごめんなさい、再臨信徒がまだ印されていなかったからで、この待ち時間に彼らの信仰が試されるといったような励ましの内容である。1848年から1851年までは、再臨の遅延に関する励ましの内容がずっと書かれてた。ところが1852年になると、彼女は初めてラオデキアという名称を再臨信徒に当てはめ、献石のメッセージを送るようになる。で、それをちょっと今見ていきたいと思いますが、1852年からです。 この時からラオデキアという言葉を使い始めたっていうんですね。1852年、キリストが速やかに来られることを待望していると公言する人々は、ほんの少し前に離れてきた名目的教会のように冷たく形式的で、ラオデキア教会に当てられた言葉が彼らの現状を完全に描写している。彼らは世俗の人々と同様に装い、語り、行動している。もし今日キリストが再臨信徒と共にいたなら、彼の染みのない自己犠牲的生活は彼らを責め、彼の聖なる厳粛さは彼らの軽率さや虚しい笑いを抑制する苦しいものとなるであろう。まあ、この年、教会は初めて自分たちの印刷所を設け、定期刊行物やパンフレットの出版に力を入れるようになる。しかし、霊的には下降線をたどっていたようである。1853年、教会はキリストが間もなく来られることと、我々が罪の世界に伝えるべき最後の憐れみの使命を持っていることを心から信じているだろうか。娯楽やこの世に心を向けさせるものの追求が多すぎる。心は衣服のことに奪われすぎ、舌は軽率でつまらぬ話をしすぎて、我々の告白が偽りであることを示している。まあ、このようにですね、訴えています。この年、1853年、初めて安息日学校が組織的に始まり、最初の教会学校が発足したのだが、ラオデキア状態は深まる一方だ。1854年、私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのために準備をしていないのを見た。最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分は、昏睡状態のような無感覚に陥っている。私は神の民が魔法をかけられた国におり、ある者は時の短いことや魂の価値について全くと言っていいほど自覚を失っているのを見た。安息日遵守者の中に埃、すなわち衣服や外観の埃が忍び込んできている。1855年、自己否定と犠牲の精神がこの教会からほとんど消えた。最近幻があまり与えられなくなった理由は、教会がそれらを快く受け入れないためであるのを示された。天使が若者たちを天秤で測っている。小説、衣服や見せびらかしへの執着、虚栄心、プライドは全て測られる。この1855年、教会は本部をバトルクリークに据え、出版所も組織され、いよいよ本格的な伝道体制が固まってきたのだが、サタンは確実に内部から壊しにかかっていた。1856年5月21の1日の幻、滅びに至る広い道を多くの再臨信徒たちが世俗の人々と共に歩んでおり、彼らは表情こそ少し暗いが、それ以外周りの人々と何ら変わらない。再臨信徒の衣には世に対して死んだもの、週末はすぐそこまで来ている、何時も備えをせよといった文句が書いてある。彼らは周りの陽気で思慮の浅い人々と同じ会話をしているが、時々自分たちの衣に書いてある警告を指さして、他の人々にも同じ言葉は書くように勧める。周りの人々は一向に意に介せず、我々は同じだ、衣服も会話も行いもあなたたちと全く変わらないではないかと言った。かつて1843年、44年当時は、現在では見られない献身の精神があったのに、今や世との妥協、真理のために犠牲を払うのを惜しむ傾向、神の御旨に対する不服従などで満ちているのを示された。1857年。教会は生ぬるく、青年たちのうち半分も悔い改めていない。彼らは世俗的な事柄についておしゃべりするのが好きだが、神の真理が話題に上ると 黙って何も言うことがない。1859年、ラオデキアへの勧告は、現時点における神の民に当てはまることを私は示された。より大きな働きがなされていないのは、彼らの心が固くななゆえである。この1859年にですね、11献金が組織的にスタートしたのだが、再びラオデキアの名称が当てはめられている。1860年、私は神の民の低い状態を見せられた。神が彼らを離れたのではなく、彼らが神を離れ、生ぬるくなったのである。彼らは真理の理論は持っているが、その救いの力に欠けている。教団の指導者たちはプライドがありすぎて、ホワイト夫人の勧告を受け入れようとしない。幻は信じると公言するが、自分が献石されると、それはホワイト夫人自身の意見だと言って、神からのものとして受け入れない。この年、SDA の名称が採用されるに至って、教会はいよいよ組織としてまとまってきたはずなのだが、すでに予言の霊に対する不信が根を下ろしていた。1862年、私は今日のイスラエルについて憂慮させられる。彼らは眠り込んでおり、世に妥協しすぎていて、誰が神に仕えるもので、誰がそうでないのか、見分けがつかない。キリストとその民の間は離れ、世と彼らの距離はいよいよ狭まっている。キリストの信仰を言い表す者たちと、呼び人との違いを表す特徴はほとんど失われてしまった。古代イスラエルのように、彼らは周りの国々の偶像礼拝に習っている。この年1862年、6つの州に部会が設立され、ミシガン部会では教育者に初の給料が支給されたのだが、繁栄の裏には与党の妥協があったっていうんですね。この前にですね、この1865年ですけど、1863年に、総会が組織されます。世界総会、健康改革の幻も与えられ、当時の教政は牧師が30名に信徒が3500名であったっていうんですね。そして1865年、SDA は健康改革を怠っており、味覚と食欲とが彼らの偶像になっている。健康改革は第三天使の使命の一部であり、神の民の大いなる叫びを伝える準備ができていない。また牧師たちは高慢で、愚かな安息日遵守者たちは牧師を称賛することによってサタンを喜ばせている。決して牧師に面と向かって褒め言葉を言わないように。まあ、ここまで書いてあるということはよっぽど広かったんでしょうかね。1867年、若者たちのうち20人に1人も経験を伴った宗教を知っているのを見せられた。知っていないのを見せられた。彼らはいつでも何か変わったこと、娯楽に対する自分たちの欲求を満たしてくれるものを追い求めている。写真や音楽が若者の偶像にされている。これを見てちょっとふと思ったんですけども、私たちの教会では、音楽活動、そういったものを結構盛んにやりますね。そして私たちのセメスターアドベンチの教育機関でも結構音楽は主なですね、活動の一つになってますね。これはいいことです。しかし、もしかするとですけども、その音楽、これを偶像にしていないかという点なんですね。これ良い働きでありますし、神様を褒めたたえるという真心からの祈りでもあります。だから素晴らしい働きです。が、これをしているということにおごり、高ぶりがないだろうか。そういうところですよね、偶像というのは。 1869年、かつてのイスラエルのようにこの教会は光から離れ義務を怠り神を汚した。誇り快楽を愛する心、罪が彼らのうちにあり、キリストは彼らを離れ去られた。聖霊はこの教会から指名出された。1870年、私に示されたところによれば、今真理を信じると公言している人々のうちほんの少数しか救われない。この1870年の春ですね、春に世界総会本部であるバトルクリーク教会は400人いた教会員がたったの12名にまで粛清された。これはすごいことですね。なぜそこまで落ち込んだかということなんですけどもね、1873年、真の証人の明らかなメッセージも功を発していないのが示された。多くの者はどうしてこんなに献石ばかりよこすのだろうといぶかる。どうして証の書はいつまでも我々を廃墟しているだとか恐るべき罪を犯しているなどと責めるのか。我々は真理を愛しているし発展しつつあるし、こんな警告や献石は必要ないと、神の民が今や霊的盲目状態にある最大の理由は彼らが正されようとしないことである。証の書の警告と献石に対する不信は神の民から光を締め出しているのを示された。これ本当そうですね。時々聞かれます、この証の文はね、なんで献石ばっかり、人献石せめてばっかりいるんだと、そんなこと必要ないだろうと、もっと喜ばしいことを書いてくれというふうにですね言います。が、神の標準から下がってきたためにそれを言わざるを得なかった。なぜならばホワイト人は霊化によってですね、それを示されたことを伝えているわけです。彼女の意見ではないんですね。だから言わざるを得なかった。で、その時に教会はなんでそんなことをするんだ、そんなの必要ないと言いますが、実はそれ自体が霊的な盲目状態にあるというですね、証拠だったんですね。この最大の理由は正されようとしないことだと言ってます。つまり自分のその状態、良くない状態を認めないということですよね。それが問題だと言っています。1875年、サタンの主な働きは我々の教団本部においてなされている。彼は責任のある立場にいる者を堕落させるのに努力を惜しまない。これらの人々は砦を敵の手に明け渡す裏切り行為をしている。証の書に対する神の民の信仰を弱めるのがサタンの計画である。次に我々の信仰の中積の一つ一つに対して不信を抱かせ、さらには聖書に対する不信、そして破滅へと導く。一度信じていた証の書を疑い拒むようになる人はそこでとどまらないのをサタンは知っていて、その人が公に反抗し救いようがなくなるまで努力を倍化する。この年 SDA の教育機関バトルクリークカレッジが開校しました。その前の年から建設は始まっていましたが、田舎に建てようというホワイト夫人の幾度もの勧告は退けられ、バトルクリーク市内で工事が開始したとき彼女は泣かれた。しかもそれまでバトルクリークで塾を開き原則に忠実だったウッドローベルの代わりに、当時 SDA で大学卒の資格を持っている唯一の人物であったシドニー・ブラウンズバーガーが学長に選ばれた。ようやくスタートしたカレッジはホワイト夫人が望んでいたものとは程遠い内容だった。ろうさく教育は身分に等しく、30いくつある学科は他の大学と変わらず、ただ聖書が申し訳程度に 上級生の夜のクラスとして週に何回かあるだけだった。不思議ですね。神の教会の教育機関が聖書をほとんど学んでいなかったということですね。不思議な現象です。そしていくら大学卒の、当時はですね、ジェームス・ホワイトもたった29週間しか学歴がなく、ホワイト夫人も約3年の学歴しかなかったという、そういう当初の話です。そういう教育をあまり受けることができなかった時代に、その学長になった人は大学卒の資格を持ってた。それが理由で学長になったんですね。でも信仰的ではなかった。こういう問題を教会は抱えていたんですね。1879年、彼らは時々まどろみから目を覚ますが、またさらに深い眠りへと引き込まれる。彼らがはっきり目を覚まさないならば、神は彼らに与えられた光と恵みを取り去られる。神は憤って宿題をその置いてある場所から取り除かれる。この年にですね、教団第2の病院、セントヘレナサニタリアムがカリフォルニアにオープンしました。西海岸での働きも目覚ましく進展しつつあったのだが、教会の霊的状態はいよいよ深刻になりつつあった。皆さん、今まで見て、おそらくお気づきだと思うんですが、建物や施設や教会はですね、どんどんどんどん増えていき、発展していってます。しかし、霊的状態はどんどんどんどん下がっていってる。この矛盾ですね。1881年、神の忍耐にも限界があり、多くの者がその限界を超えつつある。最も大いなる光と特権を与えられていた者たちが悪に染まっていく事実には震撼させられる。教会、主の聖女が最初に神の怒りに触れる。老人、神が大いなる光を与えた民の霊的指導者たちは信任を裏切った。時代は変わった。大いなる光を与えられ、福音宣伝に伴う力を体験した者たちから 主が離れるとき、主は快くそれをなさるのではない。彼らはかつて主と共にあり、主に導かれる忠実なしもべだった。しかし彼らは主から離れ、他の人々を誤りに導き、神の不況を買っている。この1881年、バトルクリークカレッジでは道徳風紀の乱れが特にひどくなった。卒業生のほとんどは教会を出て公立学校教職に就き、在学生はミシガン大学アンアーバー校に転校していくものが多かった。ブラウンズバーガーは辞任し、アレクサンダー・マクラーン教授に変わったが、この学長はSDA 信徒でもなかった。なぜ彼が推薦されたか。当時としては貴重な PhD 博士号を持っていたからである。不思議ですね。神の民だという自負している教会がですね、何を基準に選ぶか、資格を持っているかどうかということでですね、誤った判断をしているんですね。信仰のある人ではなく。1882年、イエスが今日ご自分の弟子であると、公言する者たちをご覧になるとき、感謝のなさ、中身のない形式主義、偽善、不誠実、パリサイ的虚栄心、廃墟を見られる。人々が神から離れるにつれ、証の書に対する不信が、実に高まってきたのを私は見せられた。その傾向は教会の至るところで見られる。教会はその指導者、真の指導者ですね、キリストに従うことをやめ、確実にエジプトに後退しつつある。しかし一般にこの教会は成長しつつあり、繁栄と平和がすぐそこにまで来ているものと考えられている。ここ、ちょっと線引くの忘れましたが、霊的状態はこういうふうにですね、どんどんどんどん低下していっている。しかし一般的にはこの教会は成長しつつあると思ってるんです。繁栄と平和がすぐそばまで来ていると 教会はですね、そういうふうにして教会は発展していますというふうに思っているんです。実態とその彼らの考えと実態がまるっきり逆なんですね。ごめんなさい、ちょっとこの1882年この時からですね、1882年から1883年の間ですね、バトルクリークカレッジは開校7年目にしてついに閉校を余儀なくされた。結局祝福されなかったんですね。神の、導きに従わず、あるいは勧告に従わなかったせいで7年間で閉じることになっちゃったんです。一方、より証の書に従った PUC、それから AUC の2校が、それぞれベルとブラウンバーガーによって始められた。同年3月28日、ホワイト夫人は、レビュー&ヘラルド編集長、イライア・スミス宛に、重要な証と題して見石を送り、それを指導者たちの前で読むよう言った。その要求は拒まれたが、見石の内容は、教育改革と健康改革の訴えであった。さらに6月2日、再び証の拒否と題して、今度は世界総会へ別の勧告を送ったが、神はあなた方の好む惑わしをあなた方が信じるままに任される。これ以上、民の間に予言はなくなり、神を覚醒させた声は彼らの眠りを覚ますことができなくなるかもしれない、と結んだ。もう本当に、もう警告、勧告、指導、なんでしょう。もう本当に神様から示されたことを必死になって教会にですね提示するんですけども、ことごとくそれが受け入れられないんですね。1887年、この恐ろしく厳粛な時代における我々の状態とはどのようなものだろうか。悲しいことに、何という虚栄心、何という虚偽、何という衣服や快楽への執着心、何という競争心というふうにですね言っていて、まあ、この86年87年とロシアやアフリカをはじめとする世界伝道が展開していったのだが、教会全体はもう引き返せないほどラオデキア状態に陥っていた。おそらく教会は見た目には発展していってるんです。施設も増え、教会も増え、世界的にもあちらこちらの、でですね、福音が述べ伝えられているという状況が出来上がってきます。けれども、その霊的状態はどうだったかというと、ホワイト夫人が勧告し、そして進めたことではなくて、一般的なものの考え方で学長を決めたり、そういうことを繰り返していったために冷静を失っていくんですね、教会は。だから発展しているように見えるんだけど、中身は衰えていたという状況がこの引用文から読み取ることができます。実はですね、私もどのぐらい前ですかね、30年ぐらい前かな、沖縄教区のおそらく合同礼拝か何かの時の礼拝か何かだったと思いますが、当時どなたかお話をしてくださってたか覚えてないんですけども、印象的に、記憶に残っていることがありまして、それがこの我が教会は発展しているというお話をしてたんです。そばで聞いてて発展しているということをおっしゃってたということだけは記憶してるんですが、まあ、内容は全然覚えてない。ただそのことだけ覚えているんですが、その時にこの実はこの、リアリティの著者である塚山さんが思っているように、歴史を見てみると、預言者がこうせよ、神はこのようにおっしゃっているという指示を与えても、それを拒否し受け入れないで、当時のこの、学校も閉鎖しなければならないとかね、そういう状況が起こってきたにもかかわらず、その今現在繁栄しているというふうに言うときに、それは目に見える一部の、なんて言いましょうかね、表面上の評価であって、 中身ではないということをですね、なんとなく僕も感じたんです。まあ、実はその時というのはもうこの文章をすでに読んでるんですね、僕は。僕これ40年前に書かれて、リアリティが書かれています。ですから30年ぐらい前ですから、もうすでに読んでるんですね、このこと。だから、教会がやってることとその中身のギャップがあるということを知ってました。で、その先生がお話ししている時に、教会は繁栄していますって言ったんです。見てください、こういうことですっていうことで、こういうことがでしてます。教育館ではこうです。医療伝道はこうですってこう紹介するわけですけど、確かにそのように増えていっていますし、期間も増えていってますし、実際にやってますが、中身が伴っていないっていうところでですね、まあ、引っかかったんです、僕もね。で、これは教会が繁栄していると言えるだろうかということです。もし我々がクリスチャンの立場で繁栄しているという言葉を使うときには、霊的にもそして実際の働きも反映しているのでなければ、反映していると言ってはいけないのかもしれない。ですが、やっぱり表面上はよく見てもらいたいからでしょうか、本気で言ってるのか、ちょっとわかりませんけど、我が教会は反映していると先生方おっしゃる時がある。これにはよく注意していただきたい。中身が伴っているかどうかが問題なんですね。で、これは、教会の先生方を責めるというよりは、これは私たちの教会の実態であるということをまず私自身が受け止めないといけないということです。まあ、彼はですね、この第3章を締めくくりにあたってこんなふうに書いています。長々と引用したが、これだけ見識が並ぶとよっぽどホワイト夫人がやかましく悲観的な人だったのか、それとも教会がよっぽど堕落していたのか考え込んでしまう。何しろこれでも教会への証のごく一部を要約しただけであり、教会に良い評価を与えているのはどんなに多く見積もっても半分以下である。そもそも教会の証が書かれたのは教会を正すためであったことを考えればごく当然であろう。ホワイト夫人はこれ以外にもレビュー&ヘラルド、ユースインストラクターなどといった定期刊行物や個人的な手紙でさらに数多くの叱責を与えている。あまり公にはされていないが、記録によれば総理を含む世界総会の指導者の面々でさえ何度も名指しでホワイト夫人に叱られ、しかも往々にしてそのメッセージに反抗し、これらの勧告はホワイト夫人の個人的手紙だと言って言い逃れていたのであるって書いてあるんですね。しかしですね、一方ホワイト夫妻もマネージメントの面では、霊的な面じゃなくてマネージメントの面ではいつも理にかなった行動をとっていたとは限らないのである。まあ、いずれにしてもですね、再臨をこれだけ遅らせたのは事実であり、誰が悪いというよりは教会の連帯責任として考えるべきであろうとこう言ってます。教会は熱心に待っていたのに再臨はなかったのではない。なんで再臨待ってるのにどうして来ないんですかってよく聞かれるんですが、そうじゃないっていう、熱心に待ってなかったっていうんですね。彼は当時の教会が再臨の準備も聖霊を受ける準備もできていなかったということはこの引用文を見れば明らかだって言ってるんですね。ここにやはり聖霊をとどめていた理由があったんだと彼はですね気づいたんです。与える側ではなく受ける我々の側に準備ができていない、これが問題だ。聖霊を阻んでいる私というですね自我がある、それをですね彼は気がついたんだと思います。さて今日のテーマはですね、副題として足りないことが一つあるというテーマになっています。その足りないこととは、あるいはですね、私たちの最大の必要は何かということを考えると、おそらくそれは、後の雨に対する準備をさせてくださる聖霊を毎日受けること。これができていないということなんだと思います。つまり、私たち今でも聖霊によって、私たちを導き清めてくださいと真面目に祈って受け入れるならば、 そうしてくださるんです。弟子たちが清められたように私たちも清められるんです。同じ聖霊によって。これを我々は先の雨と呼んでます。それによって清められる。しかし我々の顔がそれを望まないから清められないっていうんですね。それを自覚しなければ一歩も前に進まない。そしてそれに従って自分自身を清めると言いましょうか、高めると言いましょうか、その経験に入っていって初めてその後、後の雨によって私たちの罪の性質もろとも消してくださる。日々示されたことに悔い改めと改革を用いてですね、生きていくときに我々は清められていきます。しかし私たちはまだ罪人です。その性質が残ってる。罪を犯さなくなったとしてもその性質は残ってる。それを除いてくれるのは、あるいは除くことのできるお方は神様だけですね。そのお方にそれを除いていただくための後の雨の経験、そしてその力によって多くの神様を知らない人たちに述べ伝える大いなる叫び、そういったものまでですね、見るときに私たち今聖霊を受けるというですね、そのことに注目して心して努力していく必要があると思います。そのことをですね、ぜひまた家に帰ってもこのテーマを思い起こしていただきたいなと思います。そして最後に、実はイエス様はたくさんのですね、語るテーマと言いましょうか、主題がたくさんあったにもかかわらず、イエス様は好んで語られたのは実は聖霊の働きでした。我々が聖霊を受けることによって、聖霊の賜物を受けることによって、どれだけ人は変わっていくかということを教えたんです。だからこの聖霊を受けるということは非常に大切なことで、注目すべきことなんですね。そしてその聖霊を受けるということができていない、それが我々に足りないことなんです、まあ、そういうことで、ぜひ私たちはどうして聖霊が受けられないのか考えてみていただきたい、そのように思います。それでは、終わりの賛美歌を歌って終わりたいと思いますが、終わりの賛美歌は賛美歌の500番ですね。賛美いたしましょう。 天におられます父なる神様、今日のお話の中で再臨運動から今まで約180年という年月が経ちましたが、その中にあってだんだんと教会は霊的な状態から不信仰へとだんだんと降下線をたどってしまっていた歴史を振り返ってみました。これは結局は私たちの霊的状態が良くないということでありますが、その現実を私たちは受け止めることができるでしょうか。どうぞ謙遜な心を与えてくださって、その現実をと向き合い受け入れて、それを改革していくことができるように、あなたの御心が示している通りに歩むことができるようにどうぞ導いてください。特に教会の指導者の先生方、本当にこのいろんな重大な決定をしなくてはなりませんが、あなたがどうぞこれらの指導者を支えてくださって、正しい選択選びができるようにどうぞ導いてください。そしてその選び次第で教会は良くも悪くもなるということをどうぞ覚えさせてください。またこれは信徒一人一人も同じであります。個人的な選びがありますが、その選びにおいて実際に私たちが正しい方を選ぶことができる謙遜さをどうぞ与えてください。どうか教会が繁栄していると心から言えるように、霊的な状態もそしてまた働きも進展しますようにどうぞ導いてください。各地であなたを愛し慕っておられ、そして礼拝を捧げているお一人お一人を覚えて、これからもどうぞ祝福し導いてください。あなたの教会です。どうぞあなたが頭となって導いてくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。